はい、ではヨハネによる福音書の21章ですね、開いてください。ヨハネの21章です。最後になります。はい、ついに本当に最後になりますね。福音書の聖書通読ですよ。マタイ、マルコ、ルカ、そしてヨハネと、ついにですね、今日は31章ですから、この福音書の最後の最後になりますが、31章じゃ21章ですから、最後の最後になりますが、午後に一節ずつを見ていきます。一節ずつを学んでいきます。ぜひですね、残ってですね、じっくりとね、これをね、見ていきたい、と思いますのでね、よろしくお願いいたします。そして今朝は15節を中心に、といっても、結構全体を網羅するんですけども、15節を中心に見ていきたいと思います。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか？ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。前回私たちはイエス様が週の初めの日ですね、その時に復活をされたわけですけれども、その夕方になった時に弟子たちのこのいる部屋の中に真ん中に現れてくださったところを見ました。そこにたまたまなのかトマスがいなかった。それでトマスはこのイエス様がこの打たれたこの釘の跡ですね、手の釘の跡に自分の手を指を入れてみて、またこの裂かれたこの脇腹のところですね、槍で裂かれてますけれども、そこに手を入れてみなければ私は信じないとこう言ったんですね。8日目に同じようにして彼らがこの集まっていた時にイエス様が再びシャロームと、平安がありますようにと言われて現れてくださったわけです。これが2回目なんですね。そしてその後の話がこの21章なんですけれども、前回の学びでですね、もう本当にもう全部終わったかのようにこのヨハネは書いてます。後書きのようなのがこのいわエピローグとも言いますよね、英語なのかな、あれはエピローグ、後書きですね、のような形でこの21章があるわけですけれども、3回目に現れるというこのイエス様のお話なんですね。私自身は、皆さんもそうかもしれませんけれども、ついにこのイエス様の生涯ですね、このイエス・キリストの生涯、4つの福音書をずっと何年もかけて見てきましたけれども、すごく感慨深いものがあります。でそして、今回その使徒の働きですね、この聖霊が下って満たされて進んでいく、この力強い神の働き、イエス様の働きを見ていくにあたって、もう本当に主にあって変えられていく必要があることをこの感じました。でペテロをはじめとする弟子たちにイエス様が何を求めておられるか、これが私を愛していますかという言葉に集約されるわけなんです。ヨハネの福音書は他の福音書に比べても、他の福音書にもたくさん書いてあるんですけど、特にヨハネはですね、愛について、愛を語っていますですね、神の愛を語っていて、で同じヨハネが書いた第一の手紙ですね、3つの手紙がありますけれども、1つ目の手紙に神は愛って書いてあるんです。神は愛なんですね。これ英語で言うともっと分かりやすくて God is love って is になってるんですね。でこれ英語で説明すると分かりやすくて God has love ではないっていうふうによく言われるんですね。神は愛を持っているとか、神は何ていうのかな、愛に満ちた方とかっていう表現がされてなくて、神は愛ということですね。だから特徴でもないんですね、本質そのものなんですね。その神は愛なんですよ、本質なんですよですね。で イエス様がエルサレムの神殿で、立法の専門家からね、立法の中でどの戒めが一番重要ですかと尋ねられた時にですね、申命記の6章の5節を引用されたんです。で、申命記の6章の4節というのはユダヤ教徒は毎日唱えるもので、主は一人である、主なる神は一つであるというところで、そして5節でこのように書いてあるんですね。このように言われてるんですね。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。で、これがちょっと少しずつ訳が違って、この他の福音書だと力を尽くしてっていう言葉もあったりしますよね。つまりこの人間のすべてあらゆるものにおいて、その尽くして神を愛しなさいと、このように言っているわけですね。この心というのは感情よりももっと深い部分ですね。聖書で言ってる心っていうのはね、ここら辺って考えないでください。日本語はね、いい言葉があるんですよ。腹黒いっていう言葉があるんだよ。腹で感じるんですよね。もっと深いところで感じる。で、中国のことわざで、断腸の思い、も日本語になってますよね。腸が立たれるっていうのはね、で、もっと深い部分ですね。で、心を尽くしてって言ってるんですね。その部分、そして力を尽くしてとか命を尽くしてっていうのは生活においてです。私はイエス様愛していますとか言っても、生活が全く違うことをやってたら、それは命を尽くしてないんですよですね。具体的な日常生活ですね。そしてあとは力を、あとは何だっけ、知性を尽くしてです。思いの中で、この私たちはいろんなことを考えている、その中でそれを尽くして神を愛しなさいと、このようにして全てのことにおいて愛していくということを強調して、それが第一の戒め、一番重要な戒めなのだとイエス様が言われて、で、これが10回ですね、あるいは10回って言った方が正確なんですかね。アナウンサー聞いてると10回っていうふうに言ってますから、10回なんですよね。10回じゃなくて10回なんですけれども、そこには第一の戒めが、あなたは私以外に他の神があってはならない。これは、ね、同じ話をしてるんですよ。神というのは最も自分が大事にしているものです。属根になっているものです。いい日本語じゃなく属根古い言葉ですか、わかんないけど一番大事にしているもので、私以外に他に大事にしているものがあってはならないと。これが偶像礼拝なんですね。神と自分との間に、このまた別の大事なものがあったら、それが神であって偶像であるわけなんですけれども、つまりイエス様に対する愛が最高のものである。他にも愛するもの、愛着を持っているもの、その大事にしているものがあっても、イエス様を愛しているかなんですね。一番大事にしているかということになります。で、後で詳しく説明しますが、これがアガペーという言葉が使われていまして、これはもう全てを犠牲にして無視の愛って言ったらいいかな、自分が見返りを期待しない愛なんですね。で、この申命記の6章の5節をイエス様が引用された時に、このギリシャ語でこっち新約聖書書いてあるわけでしょ。で、それもやっぱアガペーでこの書かれているわけなんですね。このアガペーの愛、最高の愛、第一にしなさいという愛なんですね。で、ヨハネの21章の話に戻ります。こちらに戻りますよ。21章にね戻ると、このイエス様が、このガリラヤに行きます、そこで私はあなた方に会いますってもともと言われていたんですね。で、それで彼らガリラヤの方に行って、ガリラヤ湖に行ったんです、ね、いつも自分たちが住んでいたところですよね。で、ペテロが、このなんていうか、久しぶりの故郷でしょ。で、イエス様まだ現れてないんですよ。漁に行くって言ったの。そしたら他の弟子たちも一緒に行くって言ったんですね。で、夜の間何も取れなかった。で、夜明けになった時にイエス様が岸辺に立っておられて、何か食べる魚ないかって、ね、まあ、釣れてるかっていうことです。え、けれども釣れてない。それで船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れますと、右側に打ちなさい取れますと言ったら、 おびただしい数の魚で網を引き上げることさえできない、重すぎてできなかった時にヨハネが気づいて、主だってこう言ったんですね。あのかつてペテロをはじめとしてヨハネとヤコブですか、その兄弟のヤコブも、この神イエス様が私についてきなさいと召された時、呼ばれた時と同じような状況で、それで主だとヨハネは気づいて、それでですね、ペテロはですね、もう本当に性格が表れている。あの裸って書いたんですけど、とあのこれ実際の裸じゃないですよ。あの聖書で裸って言ってる時はですね、あの上着抜いてるぐらい の感覚ですね。けれどもイエス様に会わなきゃいけないから上着着るわけですよ。でね、もう待てないんだよこの船を。だから泳いじゃったんですよね。で行ったらもうイエス様はちゃんと朝食を整えていた。魚とパンを炭火で焼いておられて、そして今取った魚を何匹か持ってきなさいと、そしてご飯食べたんですよ一緒にね。そしてさっきの15節の言葉になって、彼らが食事を済ましたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかと言ってるんですね。でですね、ここで日本語訳がこの人たち以上にとなっています。興味深いんですね。私ね、調べたんですよ昨日かな一昨日かな。英語は全部これら以上にって書いてます。 These これら以上にとなっていて、ギリシャ語もこれらになっていました。この人たちというのは解釈なんですね。でこのこれらとは何なのかということは、実は解釈によりけりなんですよ。もしかしたら153匹取れたんだけど、153匹のその魚のことを言っていたかもしれないんですよ。あなたの大好きな漁以上に、釣り以上に、あなたは私を愛していますかという問いかけにもなり得るんですね。先ほどペテロが私は漁に行くと言ったんですね。イエス様に会う前に漁に行くと言って、漁師としての血が騒いじゃったんですよ。プロですからね彼は。そして彼がいかに魚好き、釣り好きっていうか漁好きなのかは、まあ、イエス様もよく知っておられて、あの宮の納入金をですね、この、納税ですね、納税させるために、一人一人にの家に行ってですね、ユダヤ人の家に行って、それで来たわけですよ人が。でそのお金がなかったんです。で本当は払う必要ないんだけどねと、でもつまずかせないためにって 何ありました、イエス様ペテロに何を、釣りしなさいと、漁しなさいと。で一番最初に取れた魚がその口にね、あの銀貨があって、それがちょうどその2人分の納める額なんだよ ね。だから聖地旅行に行くと聖ペテロの聖ペテロの魚って言ってですね、ガリラヤ湖で取れる一番この、ありふれたですね、この魚美味しいですよね、これフライでね、食べるんですよ、ね、でそこにね、あの誰かにコインを入れとくんですよね、作った人がね。そしてこの前私の奥さんに当たったんですけれども、それは、まあ、冗談、みんな笑ってるんでね。それでもペテロが釣った魚、魚が好きだっていうのはイエスもよくご存知だったんです。で釣り自体はもちろん悪いものじゃないし、彼にとっては職業であって、それを誇りに思っていたことも情熱も問題、それ自体は問題ないんですが、あなたはこれ以上に私を愛していますかってことなんです。イエス様に対する愛が釣りより、釣りによって心が分かれてるとかですね、そうなったらその釣りが、つまずきとなって妨げとなっていくということなんですね。誰を愛しているのか、何を愛しているのかということです。 もう私自身もやっぱこれを問われる。本当にイエス様以外に愛しちゃってるものあるんじゃないのと。でそれらはね、必ずしも悪いものじゃないんです。それ自体は罪って呼ばれるものでも、逆にね、罪じゃと呼ばれてないから、あの偶像になってしまっていることに気づきにくいわけなんですよね。でも私の場合、まあいろいろ自分のね、今現在進行形のもあるんですけれども、あの思い出すとね、昔のことですね、信仰を持っていた時に、というか信仰に導かれていた時は大学1年生で英語のサークルに入っていました。でディベート部門、討論ですね、に属していて、でその世界に魅了されてしまったんです。まあ、そのサークルの中での人間関係の軋轢がきっかけになって、今まで自分は何のために生きてきたのかっていうふうになって、それで自分はイエス様を信じるというふうに導かれていったんですね。けどもそのサークルはですね、日曜日に毎週大会っていうんですか、試合トーナメントがあるんですよ。あのディベートっていうのはその試合なんですね。この、 あの肯定側と否定側に分かれて、あの戦っていくんで、もう純粋なゲームっていうか試合なんですけれども、それは毎週日曜日にあるんです。でも大学が休みの時、春休みで、ちょうどその時春休みだったんですね。で春休みの時はないから、だから礼拝に出ることができて、そして4月1日ですね、間もなく新学期が始まろうとしている時に、私も危機意識を持ってました。この時に私はイエス様を信じなかったら、決断をしなかったらイエス様についていく、多分流されちゃうだろうなっていうのを私自身も分かってました。それで4月1日に前に出てて、ずっと後にエイプリルフールクリスチャンと言われるようになっちゃうんだけれども、あの嘘ではなかったんですね。そしても学期が始まって試合に出るようになって、夕方の礼拝には出ました。でもどうしてもクリスチャン生活としてなんかお客さんになってるっていうか、この信仰がなんかこうアクセサリーっていうか、このなんていうかな、後で付け足すみたいな、そういう風になってて、やっぱりもっともっと本当にクリスチャンとして生きていきたいと思って、そのサークル自体のこの大会、まあ、あの席は外してなかったんですけれども、日曜の朝にね、礼拝に出るようになっていったんですね。でね、わかるんですよ、血が騒ぐんですよ、好きだったんです。で今 YouTube があるでしょ。でね、昔はもうね、カセットテープだったんだけど、もうアメリカのね、そのディベートのね、大学のディベートのあれをね、こう聞くとね、血が騒いじゃうんですよね、あの世界で。こういうものをそれぞれの方々がそれぞれ違う形で持っているんじゃないかなと思います。趣味かもしれません。これをやっていれば全て忘れることができる。ある人にとっては持ち物かもしれません。これを持っていればってね。でこのアメリカ社会だとね、この車が結構そうでね。そして今回のメッセージの準備で、あの改めてチャックスミスのね、ラブ、あの愛ですね、見たんですけど、チャックは車が好きなんですね。でいつも中古車だったんだけれども、新車を誰かがこのなんかすごく安い価格で、あの売ってあげるよっていうことで、ついに新車でも有頂天になってですね、そしてこれよくある話なんです、スーパーマーケットでもうこう傷つけられちゃってですね、もうそれでぐわーってこのね、あの気分を害してですね、もうカンカンに怒ってですね、あのすっかりもうイエス様のことも忘れている時に、息子がですね、あのジュニア、チャックスミスジュニアって言ってジュニアなんですけど、お父さんこれいつか壊れ、あの燃やされちゃうんだからって言って、いつか壊れちゃうよって、その時ハッと正気に戻ってですね、このようにして持ち物かもしれません。あるいは自分が目指しているキャリアかもしれないですね。で、男性だったら、まあ、女性もそうかもしれないけれども、今の時代だったら男女平等になってきてますから、男性だったら仕事そのものがですね、アイデンティティになっちゃってるんですね。だから仕事がなくなったら物の抜け殻で、もうなんか退職した後にもう奥さんがなんかもうなんかなんでここにいるのよっていう風になってしまうですね。その男性だったら仕事というものが、このあるな。であとは、この依存してしまうものがありますね。お酒であるとか、ある人にとってはそういう悪い罪のね、性的な関係、そういうものかもしれない。もうそこから離れられなくなっているかもしれない。で でね、いいものっていうのがこれは結構厄介なんですよ。このよくみんなにはこれいいっていうふうに言われてるもので、それが取って変えられちゃう。イエス様への思いと変えられてしまう。例えば自分をチェックしてみるといいです。祈る時間が10分つらいって言ってるのに、 2,3 時間テレビはくだらないものも含めてずっと見られるって、これ何なの。でどんなに都合が悪くても大好きなことのためにはもう絶対に体も直して、ふっふっふっ、行くよ、行くよって、こうもうなんか分かんないけど、野球だったらね、この試合があるって言ってて、ね、こう野球場に行くときに、もう野球のファンだったら、もうどんなことがあってもね、あとは熱が出ても、37度、38度でも、ね、もう体を引きずって行くぞみたいな、まあ、ちょっと今、コロナだから、ちょっとなんかね、ちょっと事情変わっちゃうんだけれども、行くぞーとかってやってんだけど、とかね、ちょっと咳が出て、あ、じゃあ、リハやめとこうかなとかね。わかります？この何ていうのかな、礼拝が楽しみっていうと語弊があるよね。でもね、ふつふつとこの心にある情熱として本当自分がを突き動かす原動力となっているかどうか、だからこれら以上に私を愛していますかということになるわけですね。で、訳し方によってはこの日本語の訳のようにこの人たちが愛する以上になのかもしれません。で、これも十分あり得るというか、かなりあり得る、本当に分かんないでもあります。なぜかというとですね、ペテロがね、イエス様が、あなた方はもう散っていくよっていうふうに言われた後に、たとえ皆がつまずいても私はつまずきませんってこう言ったんですよ。で、3度私を知らないというとイエス様おっしゃったんです。ペテロはいつも人に先んじて動くタイプです。この21章を見ても本当に人に先んじて動いていきます。リーダーシップのある人です。マタイの14章にはイエス様が水の上を歩かれて、先ほどのですね歌にありましたけども、水の上を歩かれて、なんと主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいとこう言ったんです。そしてイエス様がカペナウムで街道で説教をされていた時に、私の肉を食べなさい、私の血を飲みなさい、そしたら私があなた方のうちに来て命の話、永遠の命の話をされたら、こんなこと聞いてられないとして弟子たちの多くが去っていったんですね。あなた方も去りますかってことをイエス様聞かれたら、ペテロが言ったんです。私たちは主よ、私たちは誰のところに行けるでしょうか、あなたは永遠の命の言葉を持っておられます、バシッと言ったんです。そしてあのピリポカイサリアにおいて、私はあなたは誰だと思うかと言ったら、あなたは生ける神の子キリストですと。信仰的にも先んじているというか、人々を引っ張っていける部分が彼にはあったんですが、衝動的なところというのは彼のなんていい部分でもあって、彼が自分を自慢していく原因にもなっていくんですね。金持ちの青年が悲しんで去っていった後で、イエス様が金持ちが神の国に入れるのはなんと難しいことか、ラクダが針の穴を通るよりも難しいって言った時、そんなことじゃ誰が救われるかって言ったら、神にはできるってイエス様おっしゃったんです。にもかかわらず、見よ見てください、私たちは全てを捨ててあなたに従ってきましたって言って、全てを捨ててって言ってね、もう自分ができるっていうようなことを言っていました。そして今度は、この誰かが罪を犯したときは2人のところに行って、そして、その人の罪を指摘しなさいとっていう話をイエス様された後にですね、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何回許すべきでしょうか、7回まででしょうか、ね、今ねこうやってね、声だけだと分かんないかもしれない、7回まででしょうか、これちょっと俺7回だったらできるかもしれないみたいなね。それでさっきの皆がつまずいても私はつまずきませんという話になっていくように、彼のまあつまずきだったんで、彼自身のつまずきだったんですね。それでイエス様は結局 あなたは私を愛していますかと3回聞かれます。私はイエスを知らないと、イエスなんか知らないと3回言ったのに、合わせて3回聞いたかもしれません。まあ、つまり悔い改めの機会を与えられて、へりくだる機会をそのように与えられたとも考えられます。どちらか分かんないんですけども、いずれにしてもですね、この、しょっちゅう私ギリシャ語の話をしますよね。で、今日もその話をします。この前は知るで、なんだっけ、見るっていうところでね、いろんな種類の、ギリシャ語があることを話しました。で、今日は愛するというギリシャ語ですけれども、これが見えないと、ここでのこの後半部分の話が見えてこないんです。ギリシャ語で愛しているっていう言葉で、4つか5つかあるんですけれども、ちょっといくつか正確には4つなん、はっきり僕覚えてない4つなんですけど、今日ちょっと3つで紹介しますね。1つエロスです。エロス、なんとなくね、そのエロスって聞いたことあるんですが、肉体における愛なんですね。肉体における愛、まあ、男が女に愛してるよって言った時にですね、まあもう皆さんね、もう十分な、大人、成熟した大人ですから、皆さん分かってると思います。その時に若い子だったら特にですね、愛してるよっていうのは、その女性を愛してるっていうよりも自分のことを愛してるんですよね。欲望を満たしたいというふうに言い換えることができるかもしれない。このエロスっていうのは本当にその自己中心的になりがちなものであります。それそのものだとは言いませんけれどもですね。そして次、フィレオっていう言葉があります。アメリカとかいろんな、ね、ところで、ね、フィラデルフィアっていう街があるんですよね。で、そのフィレオっていう、そういうのは友愛とも訳されます。精神的な愛で、何か共通のものがあったらそれで一緒に愛し合えるというものであります。で、その時には条件があるんです。あなたがこれをしているっていう、ね、前提があるんです。で、私はあなたを愛しますっていう、ね、まあ、大好きだっていうふうに言い換えることができるかもしれません。そしてもう一つが、普通のギリシャ語の文献にはね、あんまり出てこない言葉がアガペーなんですよ、うん、でも聖書には、新約聖書にはもろちょに出てくるんです。多分人たちがね、この考えたんでしょうね、ヘブライ語にあるっていうか、イエス様ご自身がその言葉、いや違うな、イエスも違う言葉を話した、アラム語かヘブル語を話してたって言われますから。で、その時にどの言葉を使うか、聖書にある、つまり旧約聖書にある愛、ヘセッドとかですね、アハバとかいろんな言葉あるんですね。ヘセッドっていうのは一番近いかな。その愛があって、で、それをどの言葉で、70人訳っていうのをこのギリシャ語に訳したのがあるんですけども、アガペを使ったんですよ。アガペ、これ犠牲の愛なんです。自分に見返りがないにもかかわらず捧げていく、これ霊的な愛って言ってもいいかも。神の愛がそういう愛なんですね。でね、この15節から17節までの言葉をですね、これからそこの愛しているというところをギリシャ語にして読ませていただきます。よろしいですか。よかったら聖書ね、見てね、15節ですね、そこを見て聞いてってくださいですね。私が読んでいきますよ。15節から17節を読んでいきますね。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちがアガパオ以上に私を愛、アガパオをしていますか。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたをフィレオすることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に、ヨハネの子シモン、あなたは私をアガパオ、これアガペですね、アガパオをしますかと言われた。ペテロは答えた。はい、主よ、私はあなたをフィレオすることはあなたがご存知です。イエスは彼に答えた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度もペテロに、ヨハネの子シモン、あなたは私をフィレオしますか。ペテロはイエスが三度もあなたは私をフィレオしますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。フィレオかな、これ、あ、どっちだったっけな、ちょっと今のは分かんない。で、主よ、あなたは全てをご存知です。あなたは私が あなたは私があなたをフィレオすることを知っておられます。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。わかりました。イエス様は私をアガペーの愛で愛してますかと聞かれたのに、ペテロはフィレオで愛してるって答えたんです。これは2回続くんです。3回目は私をフィレオしていますかとイエス様は尋ねたんです。言い方変えると、こう言ってです、私を愛してますかとイエス様は言われてるんですけども、イエス、ペテロは私があなたを大好きなことは分かっています、分かってるでしょってこう言ってる。またイエス様は私を愛してますかって聞いてるのに、私があなたを大好きなのは分かってますってこうにね、ずれてるんですよ。それでイエス様が私をフィレオしていますかって言ったんです。つまりこの愛のレベルにイエス様は問いかけているんですけれども、ペテロは知ってか知らないか、その下のレベルの愛でしか答えてないんですよ。それでイエス様の方がその本当に犠牲の愛でない、こっちの大好きぐらいの愛のところにイエス様が降りてこなきゃいけなくなっちゃったんですね。そしてそのレベルでまたこの何て言うかな、いわゆるよちよち歩きのペテロによちよち歩きで歩いてるみたいな感じで降りてきて、その言葉を使って会話されたわけなんですね。これがね、神のなされることです。神は私たちに歩調を合わせてくださいます。これね、素晴らしいことであると同時に残念なことでもあるんです。私たちがイエス様に愛します、アガペーで愛しますと言えばその深い関係の中に入れるのに、そこまで言っていないときは神の方から仕方がなくって言ったら失礼です、あれだけども、その降りてきて忍耐を持ってそのレベルで付き合っていくというふうにならざるを得ないんですね。でないともう何ていうのかな、引きずっちゃうことになるから、歩けない歩けないとかって言ってるのに、お父さんお母さんがもう無理やり歩いていったらもうなんか擦り傷になってね、もう拷問になっちゃうでしょ。そのなんで子供をなんていうの、虐げる、虐待することになっちゃうでしょ。それと神はそういうことは必ずされないけれども、それは喜ばしいことであると同時に悲しいこと、成長したくないっていうふうに言っちゃってるようなもんだから、私たちの方がですね。なので私たちがこの大好きだっていう言葉は、なんていうのかな、責任取りたくないっていう意味でもあるだろうし、自分には自分自身の愛を取っておいて、それでイエス様が好きだって言ってる、そういうふうになってしまってる。でそこが自分がそういうものがあるかどうかで、どういうものがあるか調べていく必要があります。でですね、私たちのためにイエス様は全てを明け渡されました。アガペーで愛してあげました。その愛にとどまるには、その性質の愛にとどまるには、私たちも全てを明け渡す必要があります。この方に満たされる、聖霊によってこの方に満たされる必要があります。でどのようにして最高に愛する、いわゆる第一にして愛することができるか、4つのことをお話しします。1つ目は、自分の力では主を愛することは全くできないことを知ることです。今これまでの話を聞いたときに、このイエス様の言われた戒めに自分は従えないなって正直思うと思うんですね。その時にイエス様が群衆の質問に答えた答えを思い出したいと思うんです。では私たちは何をしなければなりませんかと群衆が聞いたときに、6章の29節でヨハネの、神が使わされたものをあなたが信じること、それが神の技ですってこう言ったんですね。信じることが神の技だと、あなた方ができる働きだよ、イエス様に信頼を寄せること、 イエス様を信頼すること、これが私たちがまずすることです。でこれをするとですね、いいですか、これすごい大事ですよ。これをするとイエス様に信頼を寄せると、そこからイエス様が聖霊によって私たちのうちに働き、私たちを通して働く世界の中に入っていくこと、これ御霊に導かれると言います。聖霊を与えてくださるんです。イエス様に信頼をすると聖霊が働いてくださり、そして私たちの心を一新する、変えて、そして新たにしてくださるわけなんです。わかんない、誰か来てるんですか。あ、来てないね。じゃあ、みんなが見たからみんながこっちの方を見てたからさはい、でもう一回言いますね。聖霊の満たしというのはイエス様に信頼を寄せた時に与えられるんです。エゼキエル書36章26節に、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える、私はあなた方のうちから、あなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える、私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従った意味、私の定めを守り行うようになる。だから神の掟を従うという時に結局何が問題かって言ったら、自分の堅くなの心が問題、石のような心が問題なんですよ。結局はできないできないって言ってるけど、できないんじゃなくて自分が固くななんですよ。でこれがね、変えられないですよ、自分で。だから神の霊が下るんです。そして肉のように柔らかくなるってことなんです。それで従うことが敏感になって、心がイエス様の言われていることに敏感になって従うことができるようになっていくんです。でその御霊の働きをどうやって受けるか、信じるってことなんです。これすごく簡単なのね。例えば全然自分が行ったことがないところに誰かを導くときに、誰かを連れていく、案内するときにね、例えば僕は聖地旅行でもそうだけども、まあ、どこでもそうじゃなくて道案内自分がするとするときに、自分に信頼してくれない人一番厄介でしょね。いやこっちの方がいいんじゃないですかとかって言っちゃっていや私頑張って自分で調べますからとかさ、 Google 使ってとか、一番厄介でしょ。それを僕たちイエス様でよくやっちゃうんですよ。信頼すればどうなります？自然についていくんですよ。で、私何もやってないよって、当たり前、自分で何もやってないけども、体は動いてんだよ。だから行いを誇ることができなくなっちゃうんです。ついてってる人誇れないでしょ。私に従いなさいって、そういうことなんです、イエス様に。そして私を愛しますか、それ自分ではできないんです。ペテロが証明してくれてます。イエス様を大好きだった。人間の愛っていうのはね、大好きまでしかなれない、大好きまでしかなれない。肉は神を愛せません。だから霊に満たされて新しくされる必要がある。で次に第2に、心が2つになっているところを1つにしなければいけません。2つになっている双心っていう言葉がありますね。これを1つにしなければいけない。一方でイエス様大好きですと、ね、言ってるんです。でこれはね、疑いのない事実なんです。イエス様大好きだって言ってるんだけど、もう一方で他のものも好きなんです。これを偶像と呼ぶということを先ほどお話ししましたが、旧約聖書に出てくる偶像、これですね、バビロン捕囚で結局破壊されるんですね。自分たちが偶像を拝んでたから、で戻ってきた時から偶像ってないんですよ、この旧約聖書の中に。で新約の中にもね、ユダヤ人の世界でないんです、偶像が。ローマはもうたくさんあるよ、もういくらでも、これギリシャ人とかローマ人やんなかった。でもイエス様、会員の時代にはって言ったんですよ。これ偶像、霊的な会員の意味で、他の偶像を持ってるって心の中で持ってたんです。で私たちも、神社とかね、そういうのあるけれども、それも偶像なんだけど、 もっと大きい偶像っていうのは、その旧約の時代の人たちが正直であったように、その心の中で持っているものなんです。すごくね、素朴、言い方よ、よくすると、で悪くすると、あまりにもあからさま、例えばエンターテイメントの世界、快楽、刺激、こういうものを本当にやっていきたいと思ったらね、モレクっていうね、神様ちゃんといたんですよ。でその楽しみのために子供ができちゃったって言ったらね、その男女の間でね、そしたら下ろして、そしてそれをこのモレクに、火で焚いたですね、このモレクに捧げてっていう恐ろしい幼児犠牲があったんですよ、モレクの神。そして頭が良くなりたい、こういろんなことを知ってね、このなんていうの、知的になんかこうちょっと上から目線になりたいっていうか、マウンティングしたいとか、今の言葉でマウンティングしたいとかですね、こう自分他の人に立ちたくて、こう知識をいろいろ貯めてて、いろんなことを知りたいって、これがねバールっていうのね、バール、バール、主って意味で、ロードって意味で、主だ、主って意味で、まあ、権力もそれかな、こうだ、人の力、人よりももっと力をつけて、バールっていうのがいたんですよ。そしてこのもう、そういういかがわしいものですね、このそういう全てのいろんなあらゆる人とも付き合いたい、性的に、アシュタロテってもらったんです。でこのアシュタロテはこの偶像を見たらちょっと今だったらえーとかってなるけれども、まあ、いわゆる簡単に言うとポルノですね、乳房がたくさんついてるんですよ。でなんだっけ、エペソの女神もそうで、なんだっけ、エペソの神様、アルテミスだ、アルテミスも豊穣の神ですね。当時の神様の女神っていうのは結構そう似てますね、でこういうふうにね、そのままなんですよ、ありのまま。で今はそれないからこう隠す、ね、こう上手に綺麗にするんだよ。でそういう双心がイスラエル人にはあったので、イエス様、神様は、あなたが一生懸命祭壇で生贄を捧げても、またちょっとその終わったらその偶像を捧げてるじゃないかって言ったのね。でこの連続だったんです。だから私はもうその捧げ物を憎む、もう意味嫌う、祈るもやめてくれと、断食なんか嫌だって。でこういうふうに神様がそう嫌悪感を表している箇所がたくさんあるわけなんです。だから私たちが一方で神を愛していると言いながら、他方で神が悲しまれることを平気でやっている双心、これを悔い改めなさいと導いているんです。ヤコブの4章の8節で、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち手を清めなさい、双心の者たち心を清めなさい。で先ほど詩編の86編を読みましたけれども、11節にこう書いてあります。主よ、あなたの道を私に教えてください、私はあなたの真理の内を歩みます、私の心を一つにしてください、皆を恐れるようにと。で聖書には神の心と一つになっている人を用います。で人数は関係ないということを何度となく教えているんです。聖書を読むと実はめちゃめちゃ少ない人数で、その大勢の人が集まってもできないようなことが行われていくんです。ギデオンが一番わかりやすいよね。1万2000人の兵士もいたのに300人に落とされたんです。あとなんだっけ、サウルの息子、ヨナタン、ヨナタンもね、わずかな人数ですね。でいろんなことで、弟子たちは11人の弟子ですね、まあ、イスカリオトにいなくなったから、まあ、あとで12人になるけれども、たったそれだけですよ。しかも弱っちいやつらですよ。やつらって言ったら失礼だけどね、人たちが遥か向こうの極東のここですよ。私たちも信仰を持ってるんです。だから人数よりも、双心の人たちがたくさんいる教会よりも、人心、神と心を一つに持っている本当にわずかな人たちを通して、 神はことを行うことができるんです。だからどうしても、まあ、私もね本当に自分に対して話すんだけど、どうしてもねこう外側をなんとか変えなきゃいけないって私たち思ってしまうんですね。あ、これがこうだからこうでいけない、ああだからこういけない。いや、そうじゃなくて、実は私が神の前でどうなってるか、双心だから違うものを大事にしてないかですね、が大事なんですね。で、次に優先する心。で、これはさっき話したね、こう第一にしていく。で、その時にこの大事なものを第二のものにすると、この決断が必要なんです。それをね、イエス様は憎むっていう言葉を使ったんです。憎む。ルカの14章の26節で、私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできません。憎むっていう言葉を使った。これはね、前のことは憎んでるっていう憎みじゃないよね。そうではなくて、あまりにも大事だからイエス様にこうしなさいっていうことをしないということ、これをやめなさいと、私を一番にしなさいということをあります。で、私はまあ高校3年の時にクリスチャンになるかどうかって少し考え始めたんです。けどパッと浮かんだのは先祖の墓、うん、父親がその時ちょうど作ったばっかりだったのね、墓がずっとなかったんですよ。で、俺長男なんですね。パッと浮かぶね、17歳の子が墓のことを心配しまうんでね、不思議なんですよ、ね、で、こんな父親を裏切るんじゃないか、母親を裏切るんじゃないかって。だけれども、イエス様のこのさっきの言葉、マタイの方実際は読んだんですけど、見て決めたんです。私が親孝行できる一番なのは、ね、クリスチャンになってから決めたかな、一番なのはイエス様を紹介することであり、イエス様によって救われることだと思ったんです。で、それ決めたんです。決めたら確執は起こったんです。葛藤は起こったんです。なんか悪くなったんです。でも救われましたよ。もし僕ここで和を父と母をもっと大事にしなきゃって思ったら、救われようがないじゃないですか。だからそのリスクを負うっていうことはですね、もしかしたらっていうのがあって、それ絶対救われるとは限らないですよ。でも自分がその決断をしなかったら 100% 救われないですよ。 100% ということで、イエス様はこの第一にして愛する決意をしなきゃいけない。で、最後に犠牲の心ですね。で、それは何かっつったら、苦しみを受けているときに自分がイエス様を愛しているっていうことの真価が試されます。この後でイエス様がね、18節19節で、あなたが若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし、他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きますと。で、これどういう死に方をするか表してるって言ってるんですね。彼は殉教するんです。逆さ張り付けなんですよ、伝承によると。でも私はイエス様が主ですと、イエス様を愛していると、この苦しみにあっても私はイエス様を愛しています。なので、どうぞこの次のね、イエス様がエペソの人に言われた言葉を思い巡らしながらね、イエス様への愛を確かめたいと思うんですけれども、黙示録の2章の4節と5節ですね。あなたは初めの愛から離れてしまった、だからどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。イエス様に救われたその時の喜び、初めの愛、イエス様との愛から離れているところがないか、どこから落ちたのかを思い起こし、そして悔い改めて初めの行い、この愛に基づいた行いですね、にしなさいということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして私たちに与えてくださったイエス様を愛するということ、教えてくださって感謝いたします。主よ、どうか今一人一人に語ってくださったと思いますが、そのところを本当にさらに聖霊様がどうぞ教え続けてください。そして悔い改めてイエス様との次の段階の愛、アガペの愛の段階に入ることができるようによろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。